ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。岩手県の遠野市は、まあ、民話のふるさととして有名ですが、私がいた頃は、語り部さんたち、有名な、鈴木作さんとか、勝負家宮さんとかいう、その世界では、筆頭の語り部のおばちゃまたちが、まだお元気でしたが、まあ、やがて世代交代しなきゃならないっていうことが分かっていたので、若い語り部さんたちを養成する、そういうことが、町の事業として行われていたので、今も、若手の語り部さんたちが活躍している、そういう町です。それから、至るところに民話をモチーフにしたモニュメントなんかが存在しているんですね。私が住んでた頃は、駅前交番って、すぐ、JR 遠野駅出たらすぐのところに交番があるんですね。その交番、建物がカッパの顔でした。建物自体がカッパの姿をしていたし、そういう交番だったし、それから駅前の信号がね、すぐ十字路なので信号が立っているんですが、その柱のてっぺんに、座敷わらしが立っているっていう、そういうところでしたね。カッパの銅像も、駅前広場にありました。なので、まあ本当に街中に民話が溢れているのでした。で、その市街地から車で20分ほど登っていくと、土淵という集落があるんですが、まあ言ってみればそこが民話のふるさとそのものなんですね。どういうことかというと、この土淵に住んでいた佐々木喜善という人がいるんですけども、この青年が柳田国男に語って聞かせた民話の数々が、その柳田の手によって、遠野物語という本になっていく。そういうことですので、まあ、喜善が住んでいた、土淵というところが、本当に、遠野物語の元になっているっていう、そういう場所です。で、これ、土淵って意外と広い区域で、その中に山口という集落が奥の方にあるんですね。で、この山口には、現役の水車が多分今も回ってると思います。脱穀のための水車ですね。で、現役のわらぶきの小屋なので、とっても趣があって、野原の中にポツンと水車小屋だけあるので、映える写真が撮れる場所ですね。今でも多分人気だと思います。そういう観光地、まあまあ、外れも外れの地域なんだけど、観光客がたまに来るっていう、そういう場所です。で、その水車から、今来た、その、遠野駅の、要するに市街地の方を見ようとすると、視線が遮られる、野原というか、丘というかね、そういうものが、こう、目に入ってくるんです。で、その丘全体を、デンデラノという、名前がついている丘だったんですね。で、私は遠野に赴任してすぐ、その山口の水車のすぐ裏側に、信徒が住んでおりましたので、そのデンデラノを通って、彼女の家まで、家庭訪問に行ったのでした。で、その、通っていくと、デンデラノの脇に、看板が立っていて、ここはデンデラノですというね、案内看板があって、それに、デンデラノの由来が書いてあるんです。こんなことが書かれてました。60歳になった老人を捨てたので、 老人たちは日中は里に降りて農作業を手伝い、わずかな食料を得て野の小屋に帰り、寄り添うように暮らしながら、命の果てるのを静かに待ったと伝えられています。かつての山村の悲しい習いを伺わせます。そういう案内看板が立ってたんですね。遠野というのは本当に、飢饉の連続だった地域で、食べるものが全く取れなかった年っていうのが記録にたくさん残っている、そういう地域。山道集落もそういう厳しさを背負った地域だったと思います。私が遠野に住んでいた間も、1993年がありまして、本当に町の田んぼの稲がね、秋になってもツンツン立ったままでした。93年は記録的な不作の年、冷夏でね、遠野は本当に多分、田んぼは全滅だったんじゃないかなと思われます。こういうことが、この地域には何年も、この歴史の中で何年も何回も何回もあったんだということをその年本当に思い知ったんだけれども、その山道という集落もきっとそうだった。だから、奪捨てという風習もあったんだと思いますね。ただ、そこに出会うまでは、奪捨て山って言ったら、誰でしたっけ、坂本なんとかさんが、演じた映画でね、奈良山武士コースっていうのがありましたよね。あのイメージだったわけですよ。私の中での奪捨て山っていうのは、なんかこう、すごい標高の高いところにね、こう、お年寄りを連れて行って捨ててくるっていう。そういうイメージがずっと付きまとっていたので、目の前にあるベンデラの、本当に野原の野なので、山じゃないからね、そこにお年寄りをこう60歳になると捨てられていたっていうことに、ものすごい衝撃を受けました。しかも、そのベンデラの自体は何もない、本当に野っ原なんですが、すぐ、先に家々があるわけですよね。今もそうですけど、昔もきっとそうだったわけで、そこの家々で暮らしている、もしかしたら自分の家族も見える位置にいるんですね。でそこで、夜になると当然明かりもつくだろうし、そういう暮らしぶりを見ながら、一人で、その野原に、ホタテ小屋で暮らして自分の命が尽きるのを静かに待つという、むしろこう高い山に捨てられたなら諦めもつくけど、すぐそこに見えるところでそういうことをしていたっていうことはものすごい衝撃的でした。これも多分諸説があってね、規則では60歳になったら捨てなきゃならなかったって、それは王様というか、殿様の命令だったんでしょうけど、捨てたことにして、実は面倒見てた、だから家の近くに捨てる場所を置いてたんだっていう説もあって、そっちの方がちょっとほっとするんですけど、現実にそういう場所が、現存していたわけです。だからかもしれないけど、本当に、民話の里だな、と。思いました。現代でもその民話が息づいている、そういう意味では本当に民話のふるさとだなと思わされたのでした。今日の福音書はそれから霊はイエスを荒れ野に送り出したという言葉で始まっています。今私たちが手にしている新教大学聖書ではそれからという言葉で始まってますけれども、これギリシャ語で見るとここにすぐにっていうすぐという言葉も入ってます。だからそれからすぐにイエスをアレノに送り出したんだっていう意味、直後にっていう意味でしょうよね。何からの直後かというと、その前のところには、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたっていう、それが11節ですよね。で、その直後に、 アレノに送り出されたんだとマルコは書いているということです。そういう展開ですね。まあ、あなたは私の愛する子っていう声が天から響き渡るような、まあ、一つのクライマックスでね、幸せの絶頂からいきなりアレノに送り出されていくっていうどんでん返しのような展開になってます。もちろん現実世界の話ではないだろうと思いますよね。だから事実ではなく、その物語に意図を込めて作っているっていうことでしょ。ただフィクションではないだろう。つまりイエスの生涯というのはまさにアレノに送り出される生涯であった。その始めがこの場面だったということでもあろうと思います。イエス自身が洗礼を受けて直後アレノに追いやられたように、その後今度はヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き神の福音を述べ伝えるんだけれども、その述べ伝えた先々には、例えば汚れた霊に取り憑かれた人がいる、病の人がいる、重い皮膚病を患っている人たちがいる、そういう場所でした。でそれは当時の文化から考えればですよ、社会からのけ者にされていた人たちでしょ。お前が病気なのはお前の罪のせいだとか、お前が目が見えないのはお前の両親が罪を犯したからだとか言って、こう社会の中からこう弾かれている、そういう人たちですよ。たとえ街中で暮らしていたとしても、彼らがいる場所は奪捨て山だったわけでしょ。社会からこう捨てられていた。そういう場所で、そこにイエスは訪ねていったという。ということですね。彼らを捨て置いたままにはしなかった。一人一人を訪ね、手を置き、言葉をかけて、神の許しを宣言して歩いたわけです。そしてそのためにイエス自身はユダヤの指導者たちと論争し、ついには当時のユダヤの宗主国であったローマの手によって、今で言えば騒乱罪とか国家転覆準備罪とかテロ特措法とか、そういう様々な違反の罪で死刑の判決を受けた。捨て置かれた人々を訪ねることにその生涯を費やした彼は、最後にはゴルゴダというところ、その意味はされ神戸の場所に連れて行かれ、そこで処刑された。つまり人々の手によって、アレノに連れて行かれて、そこで殺されたっていう、そういうことですね。イエスの生涯全体が、アレノに導かれる生涯だったということでしょう。そのシンボルが、ここの場所、この箇所に、マルコ1章12節にもある。一章ですよ。始まったばっかりでしょ。福音書が始まったばっかりで、イエスはもう生涯アレノに、こう、引き回される。そうなるのだっていうことをここに予言している。しかもそれが福音の始めだと、マルコは書いてるわけですね。私たちは、自分にとって不都合なものとか邪魔なものは、こう、まあ、捨てますね。捨てます。四ツ谷であれば、燃えるゴミは週2回、燃えないゴミは週1回、ね、捨てますよ。断捨離とかっていう言葉もあります。なかなか僕は断捨離ができなくて、非常に苦しんだんですね。今朝っていうか、さっき礼拝前に、引っ越しするときにこう人選整理をするんだっていうような話がちょろっと聞こえてきたけど、ね、そういう大イベントでもない限りなかなか断捨離できないんですけども、でもまあまあよく捨てますよ。不要なものはね、捨てる。 ゴミだけじゃなくて、自分にとって邪魔であり、不都合なものであれば何でも、それは人であれ、物であれ、動物であれ何でも、私たちはそれは捨てるわけです。荒れ野に捨ておこうとする。そしてその荒れ野に自分は決して近づかない。扉を絶対開けない。開かない。蓋を開けない。もう閉じたら閉じたきり。そこにはなるべく触れない。なかったことにする。見なかったことにする。っていうね。そういう場所です。でしょ？そういう、まあ荒れ野を、どこか遠くの、奈良山武士校のようなね、高い山の向こう側じゃなくて、自分の心の中に持ってるんですよ。自分の心の中にね。実際に人や動物や物を捨てたら、たちまち、法律違反になりますよね。規則を守らずに捨てたりしたらね。でも心の中なら何回でも捨てられるし。人であれ、物であれ、動物であれ、何であれ、心の中に、心の中にある、奪捨て山になら捨てることができる。ひょっとしたらそこで殺すことだってできる。何回も何回も何回もそれができるっていうわけですよ。そういうものを私たちは自分の中に、思ってるんだと思うんですね。しかし私たちの主はその荒れ野に追いやられた人々と共におられる。私の心の奥底にこう閉じ込めて、蓋も扉も開かない、絶対開かないように捨てるだけの場所。そこにイエスは私が捨て去った人や物や動物と一緒にそこにいるんだっていう、そういうことですよ。そしてなお、そればかりか、荒れ野を心の中に宿している私たちの傍らで、私たちのためになお寄り添っていてください。そういうことですよね。ある人から教えられて、とっても衝撃的だったんですけど、今日という日はあなたの一番若い日ですよって言われたんですね。すごく驚きました、その言葉に。ここまで生きてきて、どちらかといえば私も、この先よりも過ぎてきた方が随分長くなっていますよ。そういう私の現実に、今日はあなたが一番若いしよって言われた、その若いという言葉がとっても失礼に思えたんですね。若いって言われるとなんかくすぐったいような、冷やかされたような感情にもなっちゃうんだけど。でも言われてみれば確かに、私の人生の残りの日々の中で今日が一番若いわけ。ねえ。明日っていうか僕らは過去には戻れないからどう頑張ってもね。昨日には戻れないから、今日より昨日の方が若かったんですけれども、でも残りの日々で考えたら今日が一番若い日であることは確かにその通りだなぁと思います。だったらって言いますかね。だったら、いや、今時の若いものはなんていうふうに、他人を批判してはいけないなと、私も、若い、今日が一番若いんだから、ね、そんなことも思いました。批判するなら今時の若者たる私のことを批判しなきゃならないんですよね、まず。この間、いい天気、東京集会なんかやったんですけども、いろんなそういう集会をやると、大体、まあ、お年を召した方がたくさん参加してくださるんですね。そして、質疑応答とかご意見をいただくような場面になると、フロアから絶対出てくるのはもっと若い人に参加してもらいたいっていう意見ですよ。 毎回出ますね、必ず。もう定番。恒例発言とでも言いますかね。でも、集まっている全ての人にとって今日がその人の一番若い日ですから、一番若い自分がそれに参加するということにむしろ意味があるわけでしょ。そう考えるべきだなということもこの一言で考えさせられたんです。一番若い今日、今日は私が出会うべき人と出会い、やれるべきことに向かい、一日を歩き切る、生き切るということが多分今時の若者である私、一番若い私に課せられた責任かもしれないんですよ。そのために今日、新しい朝、新しい命、新しい使命を私たちは与えられてきたわけです。ということは、今日こそが、今時が満ちて与えられた一日だっていうことです。いや、いつか満ちる時が来るんでしょうって待ってるんじゃなくて、今朝、今日、その一日が与えられたんだよ。今日時が満ちたんだよっていう。そういうことなのかもしれないですよね。受難節、復活前第6の史実、僕も時々勘違いするんだけど、レントっていうのは日曜日除くんですね。だから、日曜日はレントって多分言っちゃいけないのかもしれない。日曜日以外の日で、この間の18日の水曜日から、始まりましたよね。で、今日は第6、前、復活前の6の日ですので、7本のろうそくのうち1つが消えていく。毎週1個ずつ消えていくわけです。だんだんに、この日はだから暗くなっていく。そして、最後の1本は受難日に消える。真っ暗になる。だんだん暗くなって最後真っ暗になるのは私たちの心をやっぱり象徴しているわけですね。心にあるデンデラノを象徴しているわけです。不都合なもの、邪魔なものを捨てて生きようとする、そういう私自身と向かい合うのが、この復活前節、レントの日々の歩み方、なのかもしれない。そういう6週間が今始まった、今日始まった、今日こそが時満ちて始まる一日なのだ。与えられた日をそのように歩んでいきたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたは時満ちた今日を私たちに与えてくださいました。あなたの導きのもと、今日一日を生き切ることができますように。私の心の中のデンデラの荒れ野に、あなたがいてくださることを感謝します。私のそのままを、どうぞ受け入れてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。Amen. Amen.